おはようございます。
皆さんもお元気でしょうか。先週は私は他の教会に行っておりまして説教をいたしませんでしたが、この録音もなかったもんですから心配をなさった方が何人か私にメールをくださいまして、大丈夫ですかとわざわざメールをいただいて安否を問うてくださって本当に感謝でした。多くの方がこうして私のようなこの拙い説教を聞いていただいてくださっているんだなということで改めて、なんか責任の大きさを感じました。身の引き締まる思いです。特にいつもベッドの上で聞かせていただいていますというお話を聞き、本当に、思いも新たに聖書の御言葉に聞いていきたいと願っています。今日は御箇所第5章5節から読んでいただきました。ここにはですね、旧約聖書の有名な特に預言者たちが取り継いだ神様のその言葉の中にたくさん登場する有名な言葉が出てきます。それは残りのものという言葉なんですね。例えば5章の6節、ヤコブの残りのものは民の多くの民のただ中にいて、あれ7節、ヤコブの残りのものは諸国の間多くの民のただ中にいてと。残りのもの、これはヘブライ語ではシェエリートという言葉なんですけど、これはもともとはシャール、生き残るとかとどまるという言葉から来ている、まあ残られたもの、ちょっと悪い意味では余り物とかってそういう意味もあるんですね。子孫という意味もあります。で、残りのものという言葉が出てくるとユダヤの人たち、イスラエルの人たち、特にバビロンという国がによってエルサレムが滅ぼされ、イスラエル王国が滅亡してしまうんですね。そして多くの者がバビロンという首都に奴隷として連れて行かれます。あるいは国がなくなってしまいますから、その母国を離れてですね、いろんな外国に点々バラバラ散らされる、そういうユダヤ人の歴史が始まるわけですよね。で、自分たちのことを残された者たち、残された子孫というふうに呼んでいったわけです。で、こういう箇所に残りの者というのが出てまいりますと、あ、これは自分たちユダヤ人のことなんだというふうに呼んできた歴史があったわけなんですね。実際例えばですね、5章の7節、ヤコブの残りの者は諸国の間多くの民のただ中にいて、森の獣の中にいる獅子、ライオンですね、羊の群れの中にいる若獅子のようだ、多くのただ中にいる、まさに散らばっているんですよね、外国に。だけどそれは森の獣の中にいる獅子、若獅子のようだと。彼が進み出れば必ず踏みつけ、引き裂けば救いうるものはない。お前に敵する者に向かってお前の手を挙げれば敵はすべて倒される。なんかやっぱり戦いの獅子、ライオンのイメージなんですよね。で、まあもちろんですね、彼らが本当に望んでいることは、9節、その日が来ればと主は言われる、私はお前の中から軍馬を立ち戦車を滅ぼす。戦いが残る、もうこれ前にも2箇所出てまいりましたね。私はお前の武器を好きにし、農具に剣を槍を鎌とすると。私はお前の国の町々を立ち、砦をことごとく打ち壊すと。戦争がなくなるだけじゃなく、それのために備えていたそういう砦もなくなるんだ。さらにそれだけではなくて、私はお前の手から呪文を断ち、魔術師はお前の中から姿を消すと。私はお前の偶像を断ち、お前の中から石柱を断つと。もはやお前は自分の手で作ったものにひれ伏すことはないんだ。偶像礼拝そのものまでね、根絶やしになる。そういう時が来るんだ。もちろん、そういう平和、誠の平和が来るということを目指しながら、でも、その一方で、それまではライオンのように戦うわけですよね。今の、イスラエルの、ガザへの侵攻などはまさに、この流れの中にあるのかなと考えさせられてしまうんですが、どうでしょうか。でもまあそういうふうにね、残りのものを イスラエルの人たち、ユダヤの人たちというふうに自分たちのことだと考えておられる、またそういうふうに解釈をする方もおられるんですけれども、でもミカが予言した残りの者たち、これユダヤ人のことだけをね、指すのかというと、ただ彼らユダヤの人たちが見落としている、あるいはあえて見ないようにしていることが五章の一節。これは前回も読みました。五章の一節。エフラタのベツレヘムよ。お前はユダの種族の中で糸小さき者。お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。救い主はベツレヘムに生まれるんだ。誠に治める者は。つまりエルサレムじゃないんだっていうことですよね。今ユダヤの人たちはやっぱりどうしてもエルサレムにこだわっておられます。嘆きの壁というのがありまして、そこにはでも救い主は生まれにならないんだというこの予言はじゃあどう理解なさるのか。あるいはもう一つ、二節です。誠に主は彼らを捨ておかれる。産婦が子を産む時まで、その時彼の兄弟の残りの者はイスラエルの子らの元に帰ってくる。そのベツレヘムで生まれる誠の救い主が、産婦が子を産む時まで今は苦しいんだと。でもこれは、この苦しみっていうのは、まあ、神様がそれを一時期ね、捨てておられるような状況になる、思えるかもしれないけれども、これは海の苦しみなんだ。子供が生まれる時まで。これは、まさにベツレヘムで、生まれたっていうことですよね。で、その時、彼の兄弟の残りの、この彼というのは、このベツレヘムで産んだ救い主の兄弟の残りのものですから、それが残りの者たちなんですよ。でも今のユダヤの人たちの真ん中に、そのただ中に、この救い主がいるかっていうと、それは認めないわけですよね。彼らはまだ救い主を待っているわけですから、その兄弟の残りの者、まあ確かに血のつながっているという意味では、家族、兄弟、ユダヤの民族ということであるのかもしれませんが、でもここでは明らかに、私たちは、そうは取らない。三節、彼は立って群れを養う。主の力、神である主の皆の威厳を持って彼らは安らかに住まう。今や彼は大いなるものとなり、その力が地の果てに及ぶからだ。彼こそまさしく平和であると。こういう残り者たちが安らかに住まうのは、その誠の救い主がその群れを養う、残りの者たちを群れとして養う、まさに牧者として養う、その主の皆よって、この救い主という方が治めているということに対しては、ユダヤの人たちはあんまり、まあ、わざとと言った方がいいのかもしれませんが、注目をなさらないわけですよね。私たちはもちろんこのベツレヘムにお生まれになったその方は主イエス・キリストだというふうに考えます。そして、その方が、私たちのこのを牧会し、そして彼の兄弟の残りのものっていうのは、イエス様がまさにおっしゃったんですよね。私の兄弟とは誰か。まさに、私の御言葉を聞いてそれを行う者こそ、私の母、父、兄弟、兄であると。そういうふうに弟だ、姉妹だっておっしゃった。そしてあなた方も神の子供だよ、と。私も神の子。私と同じように私を信じる者は、あなた方も神の子となるんだ、と。そう教えてくださった。彼の兄弟の残りのものなんだ。私たちこそ、クリスチャン。キリスト教徒がこの残りのものだと我々はもちろん考えているわけなんですよね。どうでしょうか。こう申しますとですね、きっとその他周りの、クリスチャンじゃない方たちは、あるいはユダヤの人たちから見ればですね、あなたはクリスチャンだからそう言うんでしょうと。キリスト教徒だからこの五章の一節のベツレヘムで生まれる子はクリスチャンだ、イエス様だっていうふうにね、言うに違いないよねって、まさにそうなんでありまして、まさにクリスチャンだからこそイエス様が誠の救い主であり、 私たちの兄弟だって言ってくださった私たちこそ残りのものなんだと、そして我々を養ってくださって、安らかに住まうんだということを、彼こそ誠に平和なんだと考えていると、それはクリスチャンだからなんです。いや、しかしね、それは逆に言うと、この箇所をですね、つまりこのミカ書の第5章のこのミカの予言、ベツレヘムでお生まれになる、彼の兄弟の残りの者はイスラエルの子の元に帰って、彼は立って群れを養う、主の皆の威厳を持って彼らは安らかに住まうって、これをイエス様と、そしてイエス様の兄弟姉妹である、兄弟姉妹とされたものである、私たちクリスチャンだっていうふうに読まない。信仰を持っているのにですね、これをイエス様のことだ、そしてイエス様のその後に続く兄弟姉妹たちだっていうふうに読まないっていうのは、本当にその人の信仰って言いますか、ちょっと心配をしてしまうんですが、いかがでしょうか。私は、6節がやっぱり、素晴らしいと思うんですね。今日の箇所、5章の6節を見てください。ヤコブの残りのもの、その残りもの、我々はですね、多くの民のただ中にいて、主から降りる露のよう、草の上に降る雨のようだ。彼らは人の力に望みを置かず、人の子らを頼りとしない。これは、確か先ほどのユダヤ人の人たちはですね、ほとんどこのことはあんまり言わないんです。言わないでさっと次の7節のヤコブの残りのものは、諸国の多くの7節、森の獣の中にいるライオンだっていうふうなところが強調していくんですけれども、もちろんそういう部分もあるのかもしれませんが、私たちはむしろこの6節のヤコブの残りのもの、私たちは残りのもの、されたものは、多くの民のただ中にいて、まさにクリスチャンが、散らばっていますよね。それはただユダヤ教と、ユダヤ人だけじゃなくて、多くの民の多民族、いろんな民族の中にいる。それはクリスチャンじゃないか、思うんですね。で、その中から、主から降りる露のようと。この主から降りる露、この露という言葉は、原文のヘブライ語ではタルという言葉です。タルっていうのはですね、朝の露な、朝露のことなんです。朝の露っていうのは、特にこの砂漠の地帯、この、パレスチナっていうのは本当にこう荒れた砂漠地帯が多いですよね。砂漠のような状況なんです。それは、雨がなかなか降らないですね。雨がなかなか降らないときに、温暖の砂漠地帯ってこう暖かい時と寒い一日でこう寒暖差がありますでしょ。そうすると朝にこう梅雨が落ちる。それが本当に貴重な水分なんだそうです。それで動物も生物植物もその朝梅雨の梅雨でこう一息ついていくって言いますか。そこから水分をと私は映像を見たことがあるんですけれども、エジプトのサファラ砂漠っていうのがありますね。そこに小さな昆虫がいるんです。昆虫たち、は、その朝ですね、こう足、まあ、6本とかある足をこう、2本に立てて体をこう、砂丘のその風がよく通るところに、太陽が当たったところにこう、たっとこう、立つようにするんです。そして羽を広げて、そしてその朝露をこう体に受けるんですよ。そうすると体に朝のその霧が、当たると、こう体に露ができるわけですね。それが、生きていくための水分、になる。で、一生懸命こう朝にガーッと体をこう、風に向かって、こう羽を広げて大きくして、霧をね、こう体に浴びようとしている見たことがあります。すごいなと思ったことがありますが、まさに朝露っていうのは本当に貴重な水分源なんですね。それからもう一つ、草の上に降る雨のようだ。この草の上に降る雨、この雨というのは原文ではレビビームという、これはちょっと特別な言葉で、実はこれは夕立のことを言います。雨の中でも特に夕立なんです。だから前の教会訳聖書では、若草の上に降る夕立のようであると訳していました。これは大量の雨です。でも毎日降るわけじゃないんです。ある時に 瞬間的にバーッと雨が降り始める。で、それが草の上に降るってどういうことかっていうと、砂漠地帯に大量の雨が降ると、こう、すぐ染み込んでしまいますね。でもその水が染み込んでいって、そして流れて出ていった、ちょっと低いところにこう水が溜まったりすると、そこに何があるか、草が芽を吹くんですよ。本当にそんなところに草がなかったのにと思うところに、雨が降る、夕立が降ってそこに水溜まりができたりすると、あるいはそこに水分が含んだりすると、もう本当にそれを待っていたかのように草が芽を出して、根を張って、こう、ニョキニョキと緑が出てくるわけですね。これがまさに草の上に降る雨なんです。草が生えているところに降る雨な、夕立じゃないんです。砂漠地帯なんだ。上には何もその草が見えてないのにね、根っこもないのに、雨がザーッと夕立が降ると、その水でニョキニョキニョキとこう芽を出していく。草の上に降る雨のように、これは新しい命をね、生み出す雨なんだって言うんですよ。草が芽吹くんですよね。そういう雨のことなんですね。で、これ、地から降りてくる梅雨のように、草の上に降る雨のようだ。これ何言ってるのかっていうと、これ問題はですね、何が梅雨のようだ、雨のようだと言ってるのかというならば、六節、ヤコブの残りの者は多くの民のただ中にいて、主から降りる梅雨、朝梅雨、草の上に降る夕立の雨のようだ。つまり、このヤコブの残りの者、イエス様の兄弟とされるこの残りの者たちというのは、多くの旅、こう世界中に散らばっている我々クリスチャン散らばっていますよね。その人々の中にいて、その地域、あるいはその国や、その周りの人たち、家族、そういう者たちを、主から受ける梅雨のように、降りる梅雨のように、草の上に降る雨のような存在になるんだよと言ってるんです。いや、そういう存在に神様はしてくださるし、そういう存在なんだっていうふうに言っている言葉なんです。ヤコブの残りの者は多くの他の民の中にいて、ただ中にあるって、なんか埋没しているかのように思うかもしれないけれども、いや、主から降りる梅雨のように草の上から降る雨のようだって言うんですよ。人々を癒し、それこそ潤いを与え、そして新しい命を芽生えさせるような、そういう存在なんだって言うんですよ。そういう存在にされているんだ。それが残りのものの存在だし、あるいはそのように神様は私たちを用いてくださる、用いようとしてくださる。あるいはその務めなんだ。務めがあるんだよって言うんですよ。多くの民のたたなかにいて、その場所を潤す。その場所に露を注ぐ。実はこの梅雨と雨というのがですね、この二つともが出てくる言葉があるんです。それはどこかと申しますと、申命記32章の2節なんです。ちょっと開けてみましょうか。申命記32章の2節、332ページです。332ページ。申命記第32章、1節です。読みましょう。1節2節。天よ、耳を傾けよ。私は語ろう。地よ、聞け、私の語る言葉を。332ページ、旧約聖書。そこの次です。32章2節。私の教えは雨のように降り注ぎ、私の言葉は梅雨のように滴る。若草の上に降る小雨のように、青草の上に降り注ぐ夕立、まさに同じ言葉なんですけど、のように。デビービームですね。だから、それはしかし、御言葉だって言ってるんですよね。耳を、私は語ろう。私の語る言葉をって。ということは、今日の箇所とも考えるならば、この地域に潤う、そして地域の雨を注ぐ。それは何より、神の御言葉、天から与えられる梅雨ですから、天から降る夕立ですから、それは御言葉なんだよ、と。御言葉をこう、周りの人たちに語る。あるいは、もうちょっと言うならば、御言葉を受けた存在で、そこに生きていることで、神様は、あなたを、私たちを、その、梅雨のように、そして、周りをね、潤す雨のようにしてくださるんだって言うんですよ。ですから、 2箇所の方に戻っていただくならば、5章の6節。彼らは人の力に望みを置かず、人の子らを頼りとしないと。神様の御言葉によって生きるからだ。どうでしょうか。まあそんなこと言われてもというですね、そういうところが私も感じます。一人一人のことを聞かれたり言われたりしたらですね、そんな私たち、私家族の中で潤いを語ってませんと、あるいは地域や中で全然ね、そんな御言葉と言われてもですね、伝道してませんとかですね、あるいは命を生み出す潤いを周りに与えているのはとんでもないですね、そういうようなことだと思うんですよね。だけど、でもその一方で私ね、思ったのはですね、あ、でも、例えば我々の教会、上尾合同教会、そして上尾富士見幼稚園、これまさにこの地にあって、でも、あげおにあって、主から降りる露のように、草の上に降る雨のような存在で来たんじゃないかな。まあ、全然それは、神様の目から見たらね、まだまだ、本当にもっともっと期待されているに違いないんですけれども、でも少なくとも、この教会で、新しい命、つまり洗礼者、神様を信じる者が与えられているじゃないですか。そして来たじゃないですか。そしてここに神の民がいるんですよ。まさに、神の御言葉がここで語られて、御言葉を受ける者がいて、そしてその御言葉を本当に何とか実践していこう。そしてそれを命の糧、生きる糧にしていこうという人たちがいるじゃないかと。そしてその人たちが、さらに他の人たちにね、語っているこの伝道、新しい命、洗礼者が与えられていくっていうことじゃないか。また幼稚園は、それこそ幼い命を育み、守り、育ててきてきたんじゃないか。少なくとも、私たち一人一人が、この、まさに弱いものであったとしても、小さなものであったとしても、この教会や幼稚園に関わってくることで、主から降り、降りる露のように草の上に降る雨のような少しでもね、その働きに私たちは加わっているということなんじゃないかなと。また私たちもそれぞれの置かれている場所でその神様のよう御言葉を語っていく、あるいはその場所を潤していけるような生き方を、命を育んでいくような生き方を、新しい命をそこに芽生えさせていくような働きを少しでももしできる、許されるならさせていただきたいなと、そう祈っています。そして今日はもう一つですね、九節からのことも少し共にしたいと思います。九節、その日が来ればと主は言われる。その日が来る。この預言書のその日はまさにベツレヘムの救い主がお生まれになる。その日が来ればですよね。と、主は言われると。私はお前の中から軍馬を立ち、戦車を滅ぼす。これはもちろん、戦争の、が終わるんだということに、まあ、一つはね、あるんですけれども、でもその日が来る。私は思ったのは、クリスマスのあの、ベツレヘムの夜ですね。イエス様の周りに集まってきたものは、羊飼いであり、三人の博士たち、ヨセフやマリアさんや、あるいは動物たちだったですよね。そこには、兵隊とか、いや、王宮で生まれたならば、いろんなそういう政治家や、祭司や、そういう人たちは、そこにはいなかったんだ。しかも面白いのはですね、軍馬を立ちとありますね。イエス様が生まれたのは確かに馬小屋なんですね。だけどあの馬小屋、あの馬って軍馬だったでしょうか。そうじゃありませんね。あれは宿屋ですから、人や物を運ぶ馬ですよね。またそもそもね、いろんな解説者が言ってるのは馬じゃなかった。そこにいたのはロバだったんです。馬小屋と言ってるけれども、そのロバの、が繋がれている まさにロバであるならば、軍馬ではない、戦いの、ための生き物ではないんですよね。イエス様がガリラを出てエルサレムに入場なさるときに、軍馬や馬には乗らずに、ロバに乗られて、エルサレムに入っていかれました。小さなしかもロバに入っていかれた。平和の象徴なんだ。もはや、軍馬も戦車も必要はないんだ。十節。私はお前の国の町々を立ち、砦をことごとく打ち壊す。イエス様がお生まれになったのは、高い城壁や砦に囲まれている王宮やお城ではなかったですよね。お城の中でお生まれになったわけではありません。イエス様がお生まれになったのは、ベツレヘムの、しかも何の守りも防御もないような、吹けば飛ぶような町外れの馬小屋で、人々のに気も止められない状況の中でお生まれになったんだ。11節。私はお前の手から呪文を断ち、魔術師はお前の中から姿を消す。これも面白いと思うのは、イエス様を礼拝にして東方の三人の博士が来ますね。あれはユダヤ人ではなくて、外国のから来た東方のペルシャとか、そのあたりからの者たちだと言われていますね。原文ではマギという言葉が使われて、あれは星占いの博士、占星術の博士だったと言われていますね。外国の人たちなんです。そして伝説では、彼らがイエス様に捧げた没薬入香黄金ですね。あれ伝説では、彼らの占いに必要だった、あるいは占いのためのお金であったり、入香であったり、没薬であったんだという説があります。そうすると、それを全部捧げちゃったということは、もう占いの仕事をやめようとしたんだと。やめたんだと。あそこで。先生術の者たちは、イエス様に出会ったことで、新しい生き方を始めたと言われています。まさに、魔術師はお前の中から姿を消す呪文を断ち。十二節。私はお前の偶像を断ち、お前の中から石柱を断つ。お前はもはや自分の手で作ったものにひれ伏すことはない。まあ、これこそまさにね、もはや偶像を礼拝することじゃないんだよ。誠の神であり、誠の人であるイエス様の前にひざまずいた。私たちもまた、誠の神であり、誠の人、イエス様。今も生きて働きたもうイエス様。偶像ではなく、イエス様ご自身を礼拝することができるようになったんだ。とこのミカは、その日が来れば、まさにベツレヘムのあの夜のクリスマスは、本当にそのことを私たちに、このミカの予言は、まさにその日に成就した。本当になったんじゃないかということ。そしてそれを先触れ、誠の平和、戦いがなくなる。偶像が、礼拝がなくなる。もはや戦いの準備をする必要はない。いつかね、そういう時が来る。呪文を断ち、魔術師は姿を消す。その先触れと言いますか。それがクリスマスに表されていることではなかったかと思います。今日はローマによる信徒の手紙第8章の5節から11節を読んでいただきました。先ほどの、私たちは主から降りる梅雨のように草の上に降る雨のようだと。それは御言葉だと。もう一つ、聖霊もまた雨のように我々の上に降り注ぐと。いう言葉があります。ローマの信徒の手紙には、まさに聖霊が、御言葉が私たちの中に注がれて、聖霊が注がれるんだという言葉が出てきました。ローマの8章のを読んで終わりたいと思います。9節10節ですね。284ページ、後ろの方の284ページ、9節。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく、霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、霊の支配下、神のその霊の支配下の中に、神様が下ってくださった、その御言葉の 導きの中にいるんだよって言うんです。そして10節、キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。いいですよね。霊は私たちの中で生きてるんだって言うんです。そして生きて働いて、私たちを、生かしている。まさに私どもの中に注がれた神の露であり、天の露であり、私たちの上に注がれた雨、聖霊、御言葉の雨、聖霊の雨、それが我々を生かすんだって言うんです。どうでしょうか。先週私は、行ってきた教会は、私を洗礼を授けてくださった先生が、今年亡くなられたんですね。それで、その記念会と、それから創立、伝道所なんですけど、45周年の記念の礼拝として、招いてくださいました。その先生はですね、前にも申しました、牧師館でお祈りをなさった、お出かけになっておられてですね、神戸ですかね、お出かけになって帰ってこられて、新幹線で帰ってこられて、そして、お食事をなさって、そして、自分の、その、今の、その、祈りの、いつも祈られる、椅子に座って祈りながら亡くなっていかれたんですよね。その亡くなっていかれた、その座っておられた椅子も見てまいりました。で、その先生は、いつもどういうふうに祈っていらっしゃったかというと、一人一人、教会員、一人一人の夢に、あなたの聖霊が注がれますようにと祈っていらっしゃったと。そうお聞きをいたしました。教会員一人一人に聖霊が注がれますように、あなたの霊がさらに豊かに注がれますように。私も本当に教えられました。そうやってまた思いも新たに祈っていこうと、お一人お一人のことを祈っていこうと改めて教えられたんですね。もちろんそんなですね、祈りながら亡くなって天に召され、そんなかっこいい死に方はとても私にはできないんですけれども、でも少しでもそうありたい。そして少しでも周りに、天の露、神様の御言葉の雨を語っていく、伝えていく、そういう働きをさせていただくならば、なんと幸いなことかと、残りのものとしての歩みを歩んでいきたいなと願います。祈ります。天の地なる御神様、今日もまた御箇所を通してその日が来ればと、そしてそのイエス様がお生まれになった、その兄弟姉妹として私たちが今あることを、今も御言葉を注ぎ、聖霊を注ぎ、雨のように露のようにその場で生きてけと、人々に梅雨や雨を本当に与えていけるような生き方をしていけようと、今も聖霊を注ぎ、御言葉を注いでくださっていることを感謝いたします。どうぞ豊かに私たち一人一人に聖霊を注いでください、御言葉を与えてくださいますように。主よ、この教会、幼稚園を支え、さらにあなたの技に生きるものとさせてくださいますように。皆によって祈ります。アメン。